おはようございます。100日セラピー第1047回をお送りします。9月4日水曜日の朝7時28分です。昨日ね、落とす予定は全くなく、実は収録を始めようとしていたちょうどこの辺ですね、20秒ぐらいのところで電話がかかってきまして、これ収録してますからね、電話なんてまあかかってこないんですけど、基本無視するんですけど、昨日は心当たりはあったんで電話出たら、やっぱ案の定ね、洗濯機が届けられるということになっている電話だったわけですね。先日の台風の日に実は来る予定だったんですけれども、台風だったから昨日に延期してもらっていたんですが、まさかこの時間に電話がね、分かってくるとは思わず、もう本当に、すいません、今から行きますんで、みたいなノリだったわけですけど、今からって、今7時半なんですけどって感じで、まあ9時前にももうね、来ていらっしゃって、洗濯機なんで、もう搬入搬出その他もろもろで、こっちの準備も4、50分はかかるところなので、やっぱりこう、ね、まさかこの収録していて、長時間がとか言ってて、ピンポンとかになるのは、よろしくないので、諦めました、昨日は。というわけで落としました。まあ、壊れちゃったわけですね。しょうがないですね。もう、うちの娘より昔からいる洗濯機なんで、まあ、そろそろ寿命が来るわけですわな。あれ、毎日毎日モーター回ってますし、うちの奥さん洗濯大好きなんで、一日多い時は結構するんで、まあ、しゃあないですね。これだけ使えば壊れるよねという感じでした。というわけで、昨日は取れなずに、落とす予定は全くなかったんで、まさにこんな感じのタイミングで電話かかってきて、もうその後は成り行きの中でですね、気がついたら10時みたいな、そうなりますよね。多分ね。そうならざるを得なかったという感じですね。はい、気を取り直しまして、今日はですね、皆さんご存知ないかと思うんですけど、坂田マリンさんという方が、だと、こう読むんだと思うんですけどね、なんか昭和にハマってる令和の女の子っていう、そういうノリでやってる方で、面白いなと思って、何が面白いって、その昭和の語りが、私は知ってる世界の話をされているんだけど、彼女は基本知らない世界のこととして話してるんで、そういう語り方しないんですまあ今珍しくはないんですけど、それが非常にこう、うまくまとまってる上に、まさに私がよく知ってる系の話をされているんで、面白いなと思って聞いていて、その中で第1回でですね、自己紹介していて、そういえば私はあまりにも自己紹介というものをしてないということに気がつきまして、そういう気がつき方なわけですよ。だから坂田マリンさんをここで出してくる理由は何にもないんですけど、レコードというものを初めて見たと言って衝撃を受けてみたりですね。まあ、レコードに衝撃を受けて昭和にハマったって方なんですけど、読み方がいいなって思ったんですよね。小泉きょんきょんさんとかっていうわけですよ。で、そういう言い方ってやっぱ昭和で彼女を知ってる人は言わないじゃないですか。そういう言い方しない。まあ、私は知らない方だけど、そうは言っても全く聞いたことも見たこともありませんってことはないわけだから、そういう言い方をするっていうのが新鮮だなと思いまして、ちょっと聞いたり見たりしているわけですけど、まあ基本聞いてるんですけどね。この語りがまた勉強になるんですよね。こう、まるでラジオのパーソナリティみたいだなとは、この話ちょっとしようと思ってるんですけど、まあ、私は全然そうじゃないと言いたいわけですが、つまりですね、ちょっと自己紹介がてら、CM も兼ね、かつその、ラジオのパーソナリティみたいだというのはどういうことかっていうような話をしていければいいかなと、相変わらず何の青写真もなく漠然と喋っております。あと、これからじゃあ行きましょうね。最近スリーウェイズでも言ってるんですけど、自己紹介っていうのは私は実は好きじゃなくてですね、何のためにするんだぐらいに思っているんですね。というのは結局、話聞いてれば紹介しなくたって大体のところわかるじゃないっていう感じがあるんですよ。私、ここで思うのが、まあ、やっぱり私は野球人間なんで、野球大好き人間なんで、プロ野球の解説者って、大体大物が多いんですけど、知らない人も結構いますよね。最近特に私は、めちゃくちゃローカルなの見てるから、 私ぐらいいろんな人を一応まんべんなく見てきたつもりでも知らない人出てくるんですよ。解説で知らない人が出てくるってやっぱすごいことなんですよ。それなりにレジェンドしか解説できないんで、あからさまに聞いたことも見たこともないっていう人が解説するってことはほぼないので、だから、聞いたことないなっていう解説者ってまず出てこないんですけど、最近はさすがにたまーに出てくるんですよ。YouTube とかならわかるんですけどね。で、その時に思うのが、自己紹介いらんだろって感じなわけですね。ここで、いや、昔、どこどこファイターズでセカンドをやっていましたとかって言わないし、言う必要もない。言いますよ。実況の人が。軽くね。だけど、軽く触れるだけなんですよ。別に私たちは解説のパーソナリティを知りたいわけじゃないんで。だから、やっぱね、ローカルでやってると面白いなと思うんだけど、野球の解説そっちのけにして、自分の伝説を語り出す人いっぱいいるんですよ。まあ、これ、割とキー局の人でも時々そういう人いますけど、面白い人だなと思っちゃうんですけど、居酒屋で飲んで、自慢話してるんじゃないんだからってやっぱ思うんですけどね。でもまあ、面白いなとは思うんですよ。まあ、僕みたいに面白がるやつがいるから、そういう、野球の試合そっちのけで、昔話が始まっちゃったりもするのかなと思うんですけども、まあそれはそれとして、だからつまり自己紹介っていうのは僕は基本的にはいらないだろうと思ってるわけですね。だけれども、それはそれで不親切なのかなと時々は思うんで、まあ100回に1回ぐらいはしようというののうちの1回が今日というわけですね。で、私の自己紹介困るのがまず職業がないんですね。その3Ways でしばしば作家のとかビジネス書作家のと言ってたんだけど、言うたびにね、でも私の収入のもはや1割前後になってしまってるビジネス書を書いてるって事実は果たして職業紹介としてありなのかっていう。だけど、今で言うと3ヶ月チャレンジ主催者のって言っても多分よく意味がわからないと思いますし、まあ、次回からちょっと一時、少なくとも一回は解消しようと思って、100日セラピー、セラピストのとか言っても、セラピストなの何なのっていう感じしかしないと思うし、もうない。ない。あとは、J 松崎さんをお手伝いしているとか言っても、もう、そうすると J 松崎って何者って話に今度なるじゃないですか。これはこれで困るし、タスクシュート協会理事はいいと思うんですよ。肩書きとしては素晴らしいと思うんだけど、今度タスクシュートの説明しなきゃなんない気がして、しかも、この番組でタスクシュートの説明をクダクダとするのって、なんか少しズレがあるじゃないですか。だから結局は、よくわからなくなってですね、フリーランスのになっちゃうわけですね、結局ね。で、フリーランスのっていうと、もはや何にも言ってないのと同じな気がするんですよ。あれって、自由業のってことになりますもんね。自由業のって言わないじゃないですか。自己紹介するとき、自由業の佐々木ですって言っても、なんだかもう何にも言ってないのと変わらないですよね。ほとんど日本人の佐々木ですって言ってるのと同じなんで、ほんと困るなと。困るのはお前だって感じなんですけどね。まさに私が困ったやつなんですよね。で、これが私のでも、特質として皆さんに一つお伝えしておきたいところでもあるんです。私は何者でもないと。そして何の技能も何の能力、特殊能力も持ってないと。ここを皆様にお伝えしたいんですよ。だから二つのメッセージがここにあるんですね。一つは、そういう人間でもこの日本という社会は人を50歳まで生かしうる。割といい国ですよっていうね。僕は別にナショナリズムは全然なくて、政権交代も2回、3回に1回以上は起こった方がいいと、立民でなくていいとは思うんですけれども、3回に1回か4回に1回ぐらい起きてもいいんじゃないかと思うんですけれどもね、まあ不安定になりますけどね。でもまあそういう人間なんですが、まあ別に僕の政治信条ではこれはないんです。なんとなく漠然と思ってるだけで、投票行動にそれが直接反映されてるわけでもないんですけど、でもまあまあ、今のままガッチガチで行きましょうみたいな感じに思うほど、私はこの国でなんかいい思いばかりしてきたとは言い難いんで、うちの父の職業からしてもややアウトローですからね、宗教などというのはね、やっぱり。国からある意味相手にされてないという側面があるから、宗教法人税はかかってこないわけですし、あれかかったところでね、なんか宗教法人は丸儲けしてるから、取るとすごい潤うみたいな誤解があるんですけど、誤解もいいところで、かかったところで、 経費もすごい抜群にかかるんで、宗教って。だって建物すごいじゃないですか。ないものは全部、ああいうものだけである意味成立している世界なんてですね。あと、坊さんにかかってる人件費っていうのも結構馬鹿にならないんですよ。経費と言うならばですよ。うん。給料は当然払われていますしね。まあ、辻ごとに。20人体制ぐらいの大規模なお寺もいっぱいありますから。で、それらのお寺では、お坊さんって四六時中働いてますから、はっきり言って。まあ、宗派にもよるかもしれませんけど、やることはいっぱいあるんですよ。だから、四六時中働いてるんで、あれに残業代とか全部つけたら、大変な金額に、あと3食月ですからね、しばしばね。大変な金額になるんで、そんなに国に納める金がいっぱいあるとは信じられないなっていう感じが。もちろん、なんていうのかな、個人がそれをもらうんだったら大きな金額になりますけど、国家がそれを収集するという意味で、そんなにでかいかっていう感じがするんですよね。まあいいや。そんな話をいくらしていてもしょうがないんで。というわけでですね、何の話をしてたんだ。つまり、何者でなくても50年生きられるってのは大したことだと思うんです。何であってもですね。少々その人が恵まれていたとしても、うちでも資産家ってことじゃないんで、さっきも言ったように宗教ってアウトローなんでですね、なんかこう、莫大な資産が手に入りますみたいな世界には生きてないんですよ。良くも悪くもね。もちろん、ものすごい大きなお寺なら別かもしれませんけれども、都心にある、新宿にあるお寺とかだったら別かもしれませんけど、そういうのでない、うちのようにですね、一人養うのがいっぱいいっぱいなお寺ってのは、要するに、零細企業に限りなく近いんですよ。かなりうまく経営して、まあまあ、まあまあの、社長さんみたいな、そういう、まあそういう人は、生活には困らないっていう、ある種の気楽さはありますけれどもね。で、そういう人間でも、まあ50年やっていられる。もう一つはですね、だから、何者かである人は自信持ちましょうってことなんですね。余裕ですよ。大学教員とか、大変だと思いますよ。何でもいいんですけれどもね。それこそ臨床心理士の方とか聞いてないと思うんですけど、この番組なんて。本当余裕でいけます。何しろ何者かであるわけですから。僕なんか何者でもないわけですからね。この差はでかいんですよ。なってみるとわかります。何者でもないっていう存在になってみるとね。全然国はバックアップしてくん、国の役に立ってないですから。もうそれは100も承知ですけど、お前本当いても何の役にも立たないねっていう、そういう国の、なんていうのかな、態度なのか、向き合い方はよくわかります。でもそれはいいんですよ、別に。死ぬわけじゃないからね、それで。なんか、ここで国と戦うみたいな気に絶対ならないですね。だって、なんていうのかな、そういうのはドンキホーテ感しか僕には感じられないんで、別にそういう運動があるっていうのはわかるんですよ。なんかフリーランスの方が一時運動を起こしてたのもあるし、僕もなんだろうな、国民健康保険みたいな話だったらわからなくもないんですよね。でもまああんまりわかりませんけどね、なんていうのかな、守られてはいない、あんまり。例えば、出版社さんが私たち、これは出版業界の独特の契約形態がいけないんだけど、出版社さんが契約を交わす直前でね、うち金ないから、あなた本書いてくれたけど、ちょっと今回はお支払い勘弁してねって言われると、1円も取れません。僕の経験ではね、1円も取れないですね。これを、国に訴え出ても、国を相手にしてくんないです。で、僕は簡易裁判所に訴えたことがありますからね。もう全くそれによる何の効果も得られませんでしたから、納得しました。納得はしないんだけど、理解しました。理解ですね。そうそう、理解しました。で、このようなことを僕、社名は絶対出さないんですけれども、社名を出してこういうことがあってひどいねっていうことを SNS でやると、相手からは、名誉毀損で訴えられる可能性があります。それ不思議な感じがしますけれども、こういう、なんちゅうな、二者間の関係を外に出して、バッシングしていいっていうことにはなってないんですよ。今、やり方はあるんですけどね。で、それを一生やってても、何もならないと思うんで、どうせ、まあ、言ってしまえば、著作料というのは、書釣りは、個人の生活には大きいですよ。大きいけど、はした金なんで、こんなことを真剣にやってても、誰も真面目には取り上げてくれないんでですね、もう泣き寝入りするのが一番いいなっていう、ここなんですよね。今日お伝えしたい。 泣き寝入りって今の時代非常に嫌われているんですよ。いろんな理由があってね。ある種新自由主義的なものだと僕は思うんですけど、個人主義と言っとけばいいのかな。個人主義が発達してきて、泣き寝入りってもうね、なんかね、急にどんなに寛容な人でも、それは絶対なんかこう、単に寛容とか忍耐強いでは済まされないですよ。もうなんかこう、悪なんで、悪に加担したぐらいに言われるんですよ。だから泣き寝入りするってやつは、被害者なんだけど攻撃もされるんですよね。でも私はですね、ここで抑うつ的にならないというのが非常に大事なんだと思ってるんですよね。戦闘的にならずに抑うつ的にならないというのが、僕が現在目指している思考なんですよ。別にこれを、例えば3ヶ月チャレンジの参加者さんに、こう、ゴールとして共有しましょうという働きかけはしてないんだけど、僕の停留にはこの価値観があって、どっちを選ぶべきですかっていうのを突きつけられたときには、私なら、抑うつポジションを選択し、抑うつ的にならないっていう方を選ぶっていうのが、僕の中で唯一一貫しているかなというのがこの辺なんですね。だから3ヶ月チャレンジっていうのを私はやってますと。今日は佐々木翔吾を紹介する回ですけど、まず僕は何よりも3ヶ月チャレンジやってます。これも収益の5割を超えてますとかじゃないし、実は1番でもないんで、ここはだから3ヶ月チャレンジ主催者ですっていうのも変な気がするっていうところなんだけど、とにかく、まずは私は3ヶ月チャレンジやる人で、ここでやってることはどういうことか。専門用語をあえて外して言うならばですね、そうだな、なんだろうな、難しいですね。難しいですね、これはね。一応自分の価値観というものとしてですね、価値観というものとして、いきさつを大事にしましょうと。でも、人間関係ってのは、トラブルが起こるもんなんですよ。やっぱり、齟齬というものは発生しますよね。で、それはいきさつから来るものなんで、いきさつにいちいち問い合わせをしていると、大体自分が悪いっていう部分が見つかってしまうものなんですね。だってその人と関係を結んだんだから。離婚が一番わかりやすい。結婚した人と離婚するというのは 100% 相手が悪いとは言い切れないじゃないですか。ただこれは離婚しちゃいけないって話ではないですよ。ただどんな人と結婚したのであれ、自分が完全に脅されて結婚したっていうんでない場合は、やっぱり相手のことを知らなかったにせよ、何にせよ、どこかに責任が発生するんだけど、つまりいきさつがあるんだけど、だからその分自分に責任があると考えるから自責の念が生まれますよね。でもその自責の念で困らなくていいっていうのを目指します。相手が悪いから相手を攻撃するというのは私の価値観としては目指さない。相手が悪くても。で、自分が悪いから自分を攻撃するというのも、私の価値観としては目指さないです。だからこう自分で責任を取るというのはいいけど、それによって落ち込まないっていうのを目指します。落ち込まなければそれでいいと思います。だから、いきさつを踏まえることができて、全く落ち込まないっていうところを目指します。これが、抑うつポジションに選択できて、抑うつ的にならないってことの意味ですね。だから、私が例えば本を書く、そしてお金はもらえませんでしたということになる。泣き寝入りするけど泣かないってことですね。泣き寝入りはしますが、泣きはしませんということです。そして、いやそれはダメだよって言われても、基本スルーする。基本スルーするというか、僕はここでありがたく頂戴するっていうのは、そこまで自分を下げる気はしないので、相手の言い分は理解することはできるけれども、理解することはできるにとどめるということですね。そういうことはありますからね。っていう感じ。ここで困らないってことですよね。腹も立たないっていう状態をできれば目指す。腹も立たず泣かないってことですね。だからといってこう、そう、ここがやっぱりあるんですよね。何ヶ月チャレンジでもそうなんですけど、情緒を大切にしましょうと。腹が立たなくて泣かないというところを目指すんだけど、腹も立つし泣きたくなるんですよ。ここがすごく大事だと思います。感情をスプリットしちゃいけないと思うんですよね。これをやってるっていうのが僕のそれまでのやり方で、感情をスプリットしてしまう。しばしば感情を身体に負わせてしまう。 身体の方で何とかしてくれみたいな感じになる。その時に快楽を使うってケースもすごく多いんですよ。まさか麻薬打ちませんけれども、ファンザは見ますわね。甘いものを食べるとか、お腹をいっぱい食べるとか、ご飯かっこむとか、やたら寝るとか、すべて身体に責を負わしてる。身体は悪くないんですよ。別に。僕が物を書いたっていうのは、私の身体が勝手にやったことじゃないんで、そういうものの、こう、責任は体に取らせてはいけないとは思うんですよね。もちろん人に取らせるっていうこともないんで、そして自分がそれを取るんだけど、取るだけでいいんですよ。で、泣きたくなったりするのはいいんだけど、泣きたくなったら、泣きたくなればいいんだけど、泣かないっていう感じ。泣かないっていうのは別に涙を出さないって意味じゃないんですよ。とにかく、こう、抑うつ的にならないということですね。なぜならば、それは罪ではないっていうのはこういうところに出てくるんですよね。グッドバイブスの。グッドバイブスというのは倉田慶三さんという、方が、なぜか、9年前とかでは考えられなかったんだけど、彼の活動の主軸として、ほとんど彼はそれだけを、倉園慶三さんはその、グッドバイブスを広める人にだけ今なっていらっしゃるんだけど、それは多分、東北の震災が影響してるんですね。私は彼のその思想に、一時的には大いに共鳴し、ほとんど一緒に仕事してた時期があるんですよ。まあ、これ聞いてる人には分かりきった話だと思うんだけど、その時に何を私は期待していたというか、当時の私が一番期待していたのは私の困りごとを何とかしてほしかったっていうことなんですね。具体的に言うと、家庭内不和と貧乏とアトピーと、心身症全体ですね。過剰な腰痛みたいなものを含まれます。この3つは全部解消したんですよ。彼との活動の中で。また彼の話を聞く中で。だから、倉野慶三さんのグッドバイブスを聞いているうちに、私はアトピー治ってるし、腰痛も消えているし、家庭内不和もなんとかなったし、貧乏も出したんですよ。こう聞くと、なんか凄まじいことが起きてるんじゃないって感じがするじゃないですか。凄まじいことは起きてるんですよ。ただ、この点だけは、同時に押さえておいてほしいんですが、これはすべて偶然だった可能性も、それを否定する根拠は何もありません。私の中ではそうではないけど、あくまでもそれは私の中での話です。宗教というものや自己啓発ってものとの付き合い方は、私はこれしかないと思うんですね。それは搾取か真実かっていう問いは、僕は、成り立たないと思ってます。搾取でもあり、真実でもあります。真実なら搾取ではないっていう考え方は、僕はおかしいと思うんですよ。客観的には何かを実証する術はないんですよ。ここを僕らはね、何とか従っちゃうんですよ。客観的にはどうだったのとか、客観的真実はどこにあるのっていう問いを立てたがるんですよ。どこかにありますよね、きっと。ただ僕はそれは知覚できないと思ってます。認識できないと思うんですよ。つまり、例えば私のアトピーは治るべくしてたまたま治ったのかもしれないし、倉園さんのお言葉で治ったのかもしれないです。究極的にそこはわからないと思うんですね。僕はここは現象学的に行くべきだと思ってるんですよ。すべて現実は夢かもしれないという可能性を 100% 却下する根拠ってないと思うんですね。だけれども、私の中ではどっちを取ってるかってことですね。僕はたまたま偶然のことだとは思ってない。でも、他の人にとって同じことが起きるという保証はできない。できないと僕は思う。やっぱり。それは、やっぱりこの現実が私たちが 100% 正確に認識することができないから、90% も僕はできないと思っているんで、できないものはできないんですよ。僕が夢の中で夢だと気づけない夢がたくさんあるようにですね。その時は夢を現実だと信じてるというのが実態なんですよね。気がついた時には夢だと気がつきますよ。そういうことは起こります。だけれども、常時そういう状態で生きてることはできないので。だから私は、グッドバイブスというのは、私にとっては真実だし、客観的にはわからないっていうことになりますね。今起きたことは私にとっての、私の内部では、内部って言っても、私にとっては内部が全部ですから、結局のところ私にとっては真実で、私にとっては現実ですが、他の人にとってどうかは、私の関与できないところですね。という前提は永遠に動かないまま付き合うべきだっていうのが私の思うところですね。 3ヶ月チャレンジも同じです。これは僕は自己啓発だと思ってるわけではありませんけれども、あくまでも、自分の仕事および仕事に深く関わる生活状況の改善を目指す、サービスでにとどまりますけれども、同じです。でもこれが有効かどうかは、参加者当人に決めていただくより他全くありません。これが有効であることを極力僕がアピールするべきだと思ってます。僕このスタンスも変わらないです。で、私はタスクシュートは有効だということは、タスクシュートはしかも唯一有効だということは極力アピールしようと思ってます。しばしばね、私に対してタスクシュートを使ってない人だって仕事うまくいってる人はいるんですよっていう DM が送られてきて、僕はこれは羨望だと思うんだけども、そしてその何を言いたいかよくわかりますけれども、それは私の知ったことではありません。私が信じるところをただ述べるっていうのと、私のポジションから考えても、タスクシュートの有効性のみを訴えていくのが私にとっては当然で、何もそうでなくったって有効なものがありますなどというのを、私が PR する理由が何もないです。私は、その、なんていうのか、世の中に対して公正な視点で生きてるわけじゃないので、私の視点を取らざるを得ない。今私の目の前には、お向かいさんの家がありますが、これを見てるのは今の時点で僕だけで、これが僕の視点ですからね。他の視点だって取れたら嬉しいじゃないですか。今で言えば、同時にパリのオリンピックを眼前で見られる、YouTube で見るとかじゃなくてね。その方が嬉しいけど、そういうことできないんだから、私は私の視点に縛り付けられている以上、私の狭い視野からものを語るんですよ。という人間です。大体こういう感じのタスクシュートを広める人ですよと。で、グッドバイブスを信じている人ですよと。で、精神分析ですね。で、なんで精神分析の話をやたらとしているのかというと、さっきの3ヶ月チャレンジという、仕事の改善と仕事に深く関わる生活、一般の状況の改善を目指すサービスをしています。その目、プロセスの中に抑うつポジションを踏まえて抑うつ的にならないというのがあります。僕の考えでは妄想分裂ポジションっていうのが一つの対なんですけど、一つの対ですね。あれはね、妄想分裂ポジションだけじゃないですよね。抑うつポジションと妄想分裂ポジションは1対1じゃないんですよ。多分抑うつポジションというのは一つの、精神分析というカウンセリングサービスです。あればカウンセリングサービスで最終目標と多分対象関係論の中だけかもしれないけど、そういうグループがあるんです。メラニー・クラインという人が創始した。この話ずっとしてると僕の紹介でも何でもなくなるんで、適当に切り上げますけど、とにかくその抑うつポジションを確立すると。で、抑うつポジションっていうのは何かっていうと、何しようかな、いきさつを無視しちゃダメですってことです。なんで精神分析というカウンセリングではよくお父さん、お母さんを奪い合いますの話をするか。それは特に男の子は女の子もですが、お母さん大好きだからです。お母さんは私のものです。でも違うんですよ。お母さんがあなたのものだったらそもそもあなたは生まれてないんですってこと。これは一冊じゃないですか。一番最初に人間が、全ての人が出くわさなければならない一冊は、つまりこの世の中というものはあなたのものではありませんってことですね。この世の中にあなたは生まれたのであって、だからこの世の中があなたのものだったら、あなたはこの世の中には今生まれてないんですよっていう、これがいきさつですよね。原初の存在はすべてこのいきさつを通らないと生き物はね、ならないわけですよ。だからお父さんを差し置いてお母さんを独占しちゃいけないっていうことにどっかで気づかなきゃいけないってことですね。それをエディプスコンプレックスって言うんだと思うんですけど、ここでとにかく何が言いたいかというと、このいきさつは、その人をがっかりさせかねないってことですよね。残念ながらこの世をあなたが独占していいものではなかったんです。それまでの独占欲まっしぐらで生きていた赤ちゃんは、ここでショックを受けますと。このショックは並々ならぬショックなんですよ。後から振り返ればなんてことはないかもしれないけど、ここを受け入れるのは大変だったんですね。3歳児にとっては大変だってことですよね。ここを受け入れるようになるために、ていうか、ここを受け入れることが倫理なんですよ、きっと。とにかく、その一番原始的な倫理ですよね。あなた、すべてを自分のものにしちゃダメですってよく言われるやつです。お菓子とかね、お金とか、何でもいいんですけどね。女の子とか、男の子とか。とにかく、全部を自分のものだと思っちゃいけませんっていうことです。で、 その時に残念でがっかりするんですけれども、そのがっかりで、生きていくの嫌になっちゃったりしないようにしましょうっていうのが、抑うつポジションを踏まえて、いきさつを踏まえつつ、抑うつ的にはならない。それでも十分元気にやっていける。例えば、こう、でもいっぱい食べるものあるじゃないですかとか、そういう話ですね。これが難しくなるんですよ。ある種の観点を取ると。ダイエットとかを一生懸命やってるということになってくると、今食べてしまわないと、二度と食べられなくなるかもしれない恐怖みたいなものに襲われるんですね。食べるものならいっぱいあるじゃないとかいうことが成り立たなくなる世界観が出てくるってことですね。だから抑うつポジションを踏まえながら抑うつ的にならないっていうのは結構難しいことなわけです。それをうまくやれれば多分仕事はうまくいくっていうのが僕が3ヶ月チャレンジでまあ一生懸命伝えようとしていることで、しばしばこれを僕自身もそうですけど踏み外すので、そしたら、抑うつポジションに戻ってきましょうと。で、その時必ず抑うつ的な気持ちが一緒に襲いかかってきますけれども、そこで抑うつ的にならないようにしましょうと。話だけ聞くとなんてことはないと思うんですね。で、自分はそういう活動をするようになったんですが、なんでかというと、まあ、さっきのタスクシュートが関係ありますね。タスクシュートでなくてもいいんだけど、まあ仕事術ってみんなそうです。仕事しましょうっていう術です。一時は、まあそれも個人主義の件と、まあちょっと日本の経済が傾いたせいもあるんだけど、より短い時間でもっと多くの仕事をしましょうっていうのが流行りました。これとビジネス書が流行ったのは関係があるから、私自身の生活環境にも影響を与えたんですよ。早い話、まあ、ホリエモンさんみたいな方が一番強く言ってたんだ。そしてシンプルに言ってたんだけど、最短の時間で無駄を省き、最大の成果を出そうっていう話をされてたわけですね。これが一番受ける。多分これが受けるってことは、みんなに余裕がなくなったってことですよね。少々無駄なことをやってても、終電まで飲んで、あとはタクシーで帰るみたいなことをやってても、大丈夫だった時代はあったんで、まあ、あれも本当はどうだったのかなと思うんだけど、まあ、あったことになってるんで、あの時代だったら良かったんでしょうけど、そうじゃなくなって、みんながなんとなくお金回り悪くなってきたんで、早いところいっぱい、あんまり疲れずたくさんの成果を出さないと、持たなくなってきたって感じがしたんですよね。で、その時に、ライフハッカーとか言っていることが良かったわけですよ。良かったんだけど、私はそういう副反応がそんなに強く出るっていうほど、このことを深刻には受け止めなかったんですけれども、だって、物には限度はあるし、そんな5分で50冊の本書きましょうとかいうのは、正気の沙汰でないはずだったんだけど、なんとなくこう、AI を駆使するとか、なんか、いろんな異常な手を使うと可能なような話になっていったんですね。まあ、要するに、裏技でゲームを一瞬で攻略するみたいな話にだんだんなっていったわけですよ。まあ、やっぱりエスカレートするってことですね。で、それはまあそれとして冗談みたいな話に近いんですが、つまり、なんていうのかな。抑うつ的に人はなってしまうんですね。このような状態で、例えば 5分で50冊の本書ける人間が凡庸であるとかいうわけにいかないじゃないですか。特殊な才能を持ってると言わざるを得なくなりますよね。つまり何者かであるわけですよね。超能力者とか。霊能力者とか、まあ、スーパーなんとかとか、いろいろあるわけですけれども、何でもいいんですが、とにかくそういうものでありたくなったんですね。ただの佐々木翔吾とかはまずいわけですよ。なんかね、こう、和室の三畳間にいて、ただぼんやりしと寝っ転がって、なんかこう、なんでもいいんですけどね、三ツ矢サイダーかなんか飲んで、ソース焼きそばかなんか食べながらぼんやりしている、ただのここにいる、人間のオスみたいなのではダメなわけですよ。抑うつ的になっちゃうわけね。だから、何者かになるというのは、つまりはお父さんになるということですね。で、お父さんは特別な人だっていうことになってしまったわけです。で、何でもその人が取っていいってことになっていくわけですよ。ある意味で非常に極端な話をすればですね。すべて稼いだものがすべてを取るっていうわけですよ。 その異性も、食べ物も、最初の話に戻ってるわけです。要するに、あなたがこの世に生まれたのは、この世に生まれたのであって、この世の所有者として存在しているわけではありませんっていうのに抵触しつつあるわけですよ。もちろん一部ですよ。その人たちは一部を取ってるだけだっていうわけですけれども、この話は、突き詰めて言えばですね、人のものを自分のものだと思ってはいけませんって話に、当然、流れていくわけですよ。どういう言い方をしても別にいいと思うんですけどね。いい、なんていうのかな、倫理の話だけをしているわけではないんですね。いきさつの話をしてもいるということです。でも、いきさつ取っ払って考えてみれば、全部私のものですって、瞬間的に要求、なんていうか主張することは可能じゃないですか。だって私は今、なんか、1000億円持ってますから、全部私のものですと。かつてはそうではなかったかもしれないけど、そんなことは知りませんっていう、このいきさつを無視すればですよね。例えば私が大橋悦夫さんという方と2006年ぐらいから仕事をし、6年ぐらいからね、ずっとしていますと。ここにいきさつというものがありますよね。でも無視すれば、いきさつというものしかないじゃないんで、特別契約をね、100ページからなる契約書を相互に交わして、なんとかという仕事を今やっていて、これ以外の仕事はしませんとか、そういうことを相互に契約してるわけじゃないんで、いきさつを頭から無視すれば、いや、明日から大橋さんって出てる仕事は全部やめますとか、今ならばそれほどそれは衝撃を与えないか。J さんとだったら衝撃を与えますよね。100日チャレンジとか、タスクシュート協会理事とかやってんだけど、いや、なんか昨日宝くじに当たったんで、もう全部やめますみたいな。これがいきさつを無視するってことなんですよ。可能になりますよね。いきさつを無視すれば。どんなことでも。いきさつを無視すれば、つまりお父さんのものだったお母さんを明日から私のものにしますと。昔の古代エジプトとかインドとかでは現にそういうことがしょっちゅう行われてたわけですよ。お父さんは殺しましたみたいな。だってそれは今はもう自分が王様なんだからいいじゃないですかっていう話にしてしまうと、当時は私が思うに当時の、王子様とかだから教養もあっただろうし、つまり倫理のないっていうことはそういうことなんですよね。あったんですよ、普通に。よく書いてありますもん。仏典とか。まあ、うち寺だったから、佐々木翔吾は寺に生まれました。仏典とか、しょうがなく漫画とかで読むわけですよ。そうすると変な数字が出てくるんです。7の倍数なんですよ。なんか、昔からですね、王子様が、なんか言うんですよ。手塚治虫のブッダにも出てきたジーワカっていう人が、あれはお医者さんってことになってますけれども、進化になっていて、ジーワカさんが言うわけですよ。王子様に対して、まあ、王様になった王子様に対して、王様ね、昔から、この国では王子が王を殺して王位につくという例は、無数にあったと。14,000何百何十何件あったと。そういうね、わけわかんない数字が出てくる。7の倍数なんですね。インド人7が好きなんで。でも、あなたみたいに、お母さんを殺してしまうっていう話は聞いたことがない。あなたのやってることは、王族がおよそやることじゃなくて、一番この国でやばいとされている人たちのやることだっていうふうに悟したっていう話が出てくるんですね。いや、王子は王様を普通に殺してたんだなっていう。だって、まあ、正確な数字のはずがないんで、いくらジーワカさんだって、14,770何件データつけてましたっていうのは嘘っぱちに決まってるじゃないですか。でも、そこら中で見聞きするっていう意味だとこれは思うんですね。これはだから常識だったわけですよ。王様が王子様を殺して、そのお母さんを自分の奥さんにするというようなケースは、埋虚にいとまがありませんって言ってるわけですよね。そうなってしまうんですよ。私たちは。そういういきさつを無視してもいいことにしてしまうと。だから、いきさつは無視しない方がいいです。どうしてもってケースはありますよ。そりゃあね。すっごい優しかった旦那と結婚してみたんだけど、翌日からなんか殴る蹴るの暴行してきましたみたいなケースはあるんで、そういう場合は、いきさつのことは一旦置いといて、実家に帰るとかはあると思うんですよ。全然普通に。だから、でも、いきさつを無視するのと、考慮に入れるのは随分違うんで、ただ、だからといって、実家に帰っちゃったけど、私は自分で結婚相手を選んだのに見る目がなかったと言って、しょんぼりすることは、しょんぼりしたくなるかもしれませんけど、別にしょんぼりそんなにしなくてもいいじゃないっていう話。この時しょんぼりさせる 要素として、自分が選択をした選択は絶対守らなければいけませんとかいう、お父さんの教えなり先生の教えなり、これを長自我と呼ぶんですが、しばしばこういうものを自分より圧倒的上位に置くっていうことをやっていると、しょんぼり度が、抜けなくなってしまいますから、そういうしょんぼりというものを、なんていうのかな、いろんなやり方があると思いますが、軽視で遠ざけるっていう言い方でもいいと思うんだけれども、いずれにしても、長自我に圧倒されて、ひたすら抑うつ的になり、いずれ大うつ的になるっていうのは避けなければならないだろうなと、自分はそういう話をするってわけではないですよ。ただそういう価値観を心に持ったまま話をします。3ヶ月チャレンジとかではね、ということです。だから宝くじに当たっても、明日から大橋悦夫さんとやってる仕事を全部解消するとかはしないってことですね。それは結局、自由若先生が言ってるのと同じなんですよ。やっぱね、お父さんがいないのに自分が生まれてきたっていうことはありえないので、だけれども、そのことを過度に思い悩むことはないと思うんですね。自分王様になったんだったら。この王様になるっていうのが、つまりお父さんになるってことだと思うんですよね。究極的には。いろんな、だから言い方があるんですよ。自分子供に後で殺されるの嫌でしょうみたいな言い方もあると思うんですよ。自分だって人に裏切られるの嫌でしょうみたいな言い方もあると思うんです。その言い方は言い方なんですよ。語り方っていう、ナラティブってやつですよね。語り方なんだと思うんだけど、それはどう語ってもいいと思うんですが、大事なのはそういう気持ちをどの程度自分の中に宿させるかってことかなって感じがします。あとは、抑うつ的にならない。ここはよっぽど気をつけるところだと思うんですよね。なぜならば、普通になっちゃうからですよ。これはもう本当に単純な話で、いずれは、毎日散歩するみたいな話でもいいんですよ。毎日散歩しようと。タスクシュートに書きましたと。今日も寝坊しましたと。ね、抑うつ的になる。こういうことなんですね。こういうことにも、この話が、関係してくると僕は思うんですよ。自分が過去にどういうものを自分に課したか、散歩を課すとか筋トレを課すとか何でもいいんですが、それはいきさつですよ。だからいきさつを踏まえるという必要はあると思うんだけど、1分着手しますとか、最近はプレ着手ってのが流行ってるんで、プレ着手しますと、でもしませんでしたと、それはいきさつなんですよ。しますと自分が言ったのに自分がしなかった、だからしょんぼりしましたっていう抑うつ感、これはいらないはずだって思うんですよね。いきさつはいりますよ。だからしょんぼりしたくなるっていうのはいいんだと思うんだけど、そこでしょんぼりすることはないと思うんですよね。ないという価値観をやっぱり持つ必要がある。そのためには今ここなんですよ。で、今ここはしょんぼりするんですよ。だって今ここって、つまりあるがままの自分ってことじゃないですか。何者でもない佐々木翔吾ってことですよね。かつては売れっ子だったとかいう時代はあったかもしれないけど、今はそれはないですよね、別に。で、何よりも、どっちにしても自分が、今この場にただこうあるだけ、この時僕の脳裏によくよぎるのは浦沢直樹さんのモンスターで、バイエルンの吸血鬼って言われている、なんか手段を選ばず金をガンガン儲けていって人を没落させていく恐ろしいじいさんがいるんだけど、彼がしみじみと言うんですよ。バイエルンの吸血鬼と言われている自分は、名前は随分こんなに大層だけど、私はこんなにちっぽけだっていうセリフが、これが抑うつポジションなんですね。今ここの私はこんなに小さな単なるじいさんだっていう話ですよね。そんなに恐れられてるかもしれないけど、そんなものと自分は全然関係なくて、実態はこんなもんだっていう話。安彦さん、ガンダムの漫画化した人、名前を忘れた、最近ではですね、日本のシベリア環礁の漫画を描いている人がいるんです。乾と辰巳だったかな、そういうタイトル、虹色のトロツキーとかいろいろ戦後 の, 戦前だ、明治維新以後の日本のさまざまな、何て言うんですかね、苦悩を漫画化しているガンダム描いた人なんだけど、彼がアンドロ アレクサンダー大王ですね。アレクサンダー大王の伝記みたいなのを書いてた時にも、やっぱりこの話を書くんですよね。すごいペルシャかなんか、ペルシャ帝国かなんかを、攻め滅ぼして、その宮殿に座った時に、自分のなんとなくこう、大王感のなさにですね、絶望して、ちょっと側近とか殺しまくっちゃうというシーンがあるんだけど、ああいう感じですね。ああいう感じ。自分ってものは、こう、ちっちゃいっていう感じ。それは等身大ってことなんだと思うんですけれども、この等身大に残念感を抱かない。つまり、家に帰ってきて、あれとこれとこれとこれとするぞっていうふうになるんですよ。総的になるっていう言い方もしますけれども、なるんですよ。そういうことはある。で、そういうふうに思ってしまう。これは結局、さっき言った、王子様がお父さん殺して、お母さんゲットして、この国ゲットしてみたいな、そういう壮大な計画を立ててしまう。王子様が立てる計画でこういうもんじゃないですか。で、武田信玄とかもある意味やってたじゃないですか。まんまじゃないですけど、そういうことって別にリアルに普通にみんな考えるわけですよ。で、私はもっとしょぼいから、家に帰ってからあそこをきっちり片付けて、タスクシュートクラウド2の新しいタブとか、タグをきっちりセットして、エバーノートも整理してみたいな壮大な計画を立てるんだけど、何もやんないわけですよ。家に帰ってきて。で、いいんですよ。何にもやんない方がいいぐらいなんですよ。まあ、なんかこう壮大なことをやって、ペルシャ帝国とかを、打破した方がいいってことに歴史上なりやすいんだけど、結構旗迷惑な面もあるじゃないですか。だから、何にもしないっていうのはすごいいいことなんだけれども、僕らは、アレクサンダー大王もそうだったみたいに、等身大の自分に気づくと、なぜかそれを、すごく残念だと思うんですね。それは、やっぱり、エディプスコンプレックスだと思うんですよ、僕は。このままではお父さんにやられてしまうっていう、この感じが、残念なんだと思うんですよね。いろんな意味で、お母さんがゲットできないとか、お母さんがいないとか、もともとそうだっただけなのに、お母さんが例えば僕の相手ばかりをしてくれずに愛人のところ行っちゃうとか、愛人のところじゃないけどテニスとかに行っちゃうとかでもいいんですよ。それは小さな子にとっては残念ですよね。でも等身大の自分はそうだったんですよ。急に始まったことじゃないんですよね。もともとそうだったわけです。つまり経緯はそうだったわけですよ。今私がここにいる経緯は、今ここの経緯は、今ここに至るまでの経緯ですね。を残念があるというのはおかしな話なんですよ。今ここを作り出したのは自分ではないわけだから。今ここに自分は、まあ落とされたものなので、それを残念がる。残念がってるということができるのは、落とされたからであって、落とされたから残念がることができるのだから、別に残念がらなければいけない理由は何もないんですよ。という話だと思うんです。これが、まあ僕らのリアルに一番引きつけて言うならば、さっき言ったようなエバーノートがうんぬんとか、今目の前にある庭は雑草だらけなんだけど、台風一過でね、これをきっちり今日雑草除去するぞって思うじゃないですか。思うんですよ、そんなことは。でもしないんですよね。そこに抑うつ感を一切抱かないってことです。別に雑草が生えてるのは昨日今日始まったことじゃないし、今日刈らなかったからではないし、そもそも残念があるということが起きてるのは、私が今ここにいるせいなんですよ。今ここにいるっていうことを残念があったって、しょうがないじゃないですか。それほど不毛なことはないとも言えるんだけど、ここを僕らは受け入れられないんですね。この受け入れられなさというのは、お母さんを独占できないことを受け入れられないのと、気をいつにしているっていうのが、まあ僕が精神分析を信じている理由なんですね。これはグッドバイブスによって解放された考え方。私はもともとこの考え方に魅力を感じていましたが、グッドバイブスという倉園慶三さんに触れるまでは、これが僕が語ってはならないことのように感じていて、これもだからいきさつなんだけど、語ってはならないっていう、いきさつ上の、行きがかり上の必然性があるかって問い始めたらない。もちろんこれを語ることによって多分どっかで苦々しい思いをしている人がディスってくるかもしれませんけれども、それを今私が恐れる理由、結局それも非常にエリプス的な理由でしかない。もともとそういう世界に私は 生まれ落ちたのであって、その人がそういう行為をしないように僕がコントロールする言われはないんですよね。それは私がその人を支配できる理由はないからなんですよ。こういうふうにいろんなところにこのいきさつを重視すると抑うつ的になりかねないっていう課題は、絡んでくる。それを、ならないようにならないように毎日生きてるっていうのが私です。で、ならないようにならないように生きるっていうだけで、まあ多分なんですけど、僕が思うに仕事術としては、十分有効成分になり得るんではないかなと思っているのも私です。それをタスクシュートというものに適用すると、別に書いてあることは何であってもいいと僕は思うんですよね。タスクリストで書いてあってることは本当に何でもいいと思うんですよ。壮大すぎる計画でもいいと思うんですよ。でもそれができないというのがあるがままの自分であるならば、できない自分として生まれついたのがいきさつなんですよ。その等身大の自分を責めたり、憎んだり、怒ったり、抑うつにしたりしない。そして、そのいきさつを頭から無視するというような万能的な結末を得ようとしない。そうですよね。明日にでも株が上昇して、莫大な富を手に入れたら、今やってる仕事なんか全部やめても別に構わなくなるわけですよ。金銭的なものだけが理由であるならばですね。ただ、そういうことは自分の身に降りかかってきたとしても、それを別にこっちとして残念がある理由もないわけです。私が J さんに、明日からクビですって言われたら困るけど、なんとかなるはずなんですよ。そういうことが起きたとしても。この辺の話かなというふうに思います。この辺の話って全部同じ話なんだろうなとも思います。長くなったんで、まあこれぐらいにしますけど、これが自己紹介かなと思ってます。